QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
先週ちらっと話題に出ておりました京都鉄道博物館ですが、私偶然10月の第1週に行ってきました。いいなー。こちら方面にいらっしゃるのであればもちろんおすすめの博物館でございます。花岡山先生がこの鉄道博物館に一歩足を踏み入れるとおそらく閉館時間まで出てこれなくなること、
そんなに
間違いありません。いやこれは花岡山先生どころか榎木田先生だって
一日も言われるん
で、いや花岡山先生はどちらかというとあの関東の方の人ですから、あのどっか分かりません。僕は全然 OK ですよ。まだ記憶が新しいうちにレポートいたします。お聞きになりたくない場合は耳を塞いでおいてください。まずチケットを購入して入場するのですが、館内に入るまでのプロムナードエリアでお出迎えしてくれるのが、銀河鉄道39でおなじみの蒸気機関車 C62 やカボチャカラーの80系の客車、そして夢の超特急ゼロ系新幹線などで、いきなりハートをわしづかみにされます。わしづかみにされますね。またこれらの少し奥にはブルートレインの食堂車なし20系、ね、なし20系、なしって別にあなたの好きな新高とかそういうのじゃないですよ、なしです。展示されており、この食堂車の車内では軽食やお茶も楽しむことができ、本館に入るまでのエリアで早くも30分ほど費やしておりました。博物館に入れば1階ではこれでもかと鉄道の世界が溢れ出します。電気機関車 EF52 ボンネット型の489系、そして初狩り型ブルドッグ顔のキハシ、見たい、俺好き。そして、重厚感溢れる世界最強の電気機関車 EF66、ねえ、車両の下に入ることができ、迫力ある6機のモーターも見ることができます。わかりますよね、 EF66 ね、ちょっとこうとんがった感じの顔のね、わかりませんか、あ、そうですか。やったね。ここは今キラウエユウコだけが疎外感を今感じてますから。ね、ちょっとしたババ抜き状態になってますね、さっきからね。また、車両本体以外でも車輪や連結器の仕組み、信号やポイント、自動改札などの解説エリアもあり、大人も子供もなるほどと感心するコーナーが満載です。博物館の2階には80分の1スケールの鉄道模型の大きなジオラマがセットされており、個人的には幼い頃夢中になって遊んでいた N ゲージの世界が、頭の中で蘇り、感動のエリアでした。まあ80分の1スケールですから当然 HO ゲージ、ですか。
私がね、私最初入ったのは HO ゲージなんですよね。
うわ、なんか今今全国の鉄オタの今反感を買いましたね。今花岡山反感。ねえ、いきなり HO から入るっていうのはね、
いやこれあれだったんですよ、父がですねいきなり、買ってきたんですよ。
あ、でも私知ってますよ、子供の頃に一番ゲージから入ったことがあるって人、
ああなるほどね、それはねやっぱねちょっとね、
ちなみに加山雄三です。なんだ、そして館外に出れば梅小路の蒸気機関車庫があります。梅小路といえば国の重要文化財であり原爆投下の第一目標だった扇形車庫です。この扇形車庫には20両の機関車を保管するスペースがあります。この保管場に停車している機関車のうち数両には、操作室へ、入ることができる階段も設置されており、いろいろと触ってきました。この時点でもうクタクタでしたが、いよいよ出口です。この出口で最後に立ちはだかるものが、旧駅舎を改造したミュージアムショップ、ミュージアムショップ、要するにお土産屋さんです。なかなかボリューム満点の鉄道博物館、予定では お隣にある水族館にも行く予定でした、行くつもりでしたが、この鉄道博物館で全勢力を使い果たしてしまい、水族館には行けませんでした。もし本当に花岡山先生がいらっしゃる場合、この博物館で丸1日の予定を組まれることをお勧めします。
まあそうなるでしょうね。
またカメラのバッテリーは多めにご持参いただいた方が良いように思います。個人的には素晴らしい博物館だと思いました。ということで、貴重なレポートありがとうございました。
屋上には行かなかったんですかね、
このレポートにはちょっとないです。ちょっと行かれたかどうか分かりません。
屋上にですね、あのこう、ね、
あります、あります、
あの、なんていうんですか、列車のね、運行のあれがね、
あの、要するに、ね、あの、なんだ、あの指令室にある、そうそうそう、要するにどれがどこに走ってるっていうのが出るわけですよ、うんうん、それが目の前の線路を、うん、実際に走ってるわけですよ。それはね、盛り上がらないわけがないですわ、これはね。ねえ、どうですか、木田上さん、ねえ、カッパみたいな格好してますね、顔が。まあね、どうしたんですか、それ。
いや、全然ね。
響かないですか。
うん、
多分ね、行ってね、こう見て、こうね、見たら多分ちょっと変わると思うんですけどね。
ちなみにですね、この人、この人梅小路行ってますからね。ああ、梅小路行って、全く響かなかったというふうに伺っております。で、あの、機関車とかも、なんか、
ただの鉄の塊に。あ、行ったじゃないですか、みんなで。
どこにですか？
どこですか？
東京じゃなかった、どこ
鉄白ですね、東京。
あれとまた全然違うんですか？
そう、まあ、もちろん別物ですけど、まあ、基本はもう、鉄道の博物館だから同じ系統ではありますけど、見せ方とかそれぞれやっぱ違いがあります。
規模的にはどうなんですかね。
規模的にはそうかな。
でも結構でかいですよ、今回のも。でかいです。だからその埼玉の鉄泊、うん、ね、で、あの名古屋のなんだっけ、あの、
新幹線
リニア館で、この梅小路のこの博物館、鉄道博物館がやっぱこの三大、
三大で
九州の鉄道記念館は、
その名古屋のは皆さん行ってるんですか、新幹線。
それじゃ花岡市と二人で行きましたから
。あ、そうか。
そうか、男二人でね、行きましたよ。
どうでした、新幹線の。
まあだから鉄泊とかに、鉄道博物館に比べたらちょっとこじんまりしてましたけど、うん、だけどやっぱその特化してるので、新幹線とリニアと、
あとね、なんか俺圧縮して、
そう
実物がビシーっていくのよ。だから2階から見た時の壮観な感じね、あれは結構それなりにすごかったですよ。やっぱり一個一個がでかいから、やっぱり、
今回入場料っていくらなんですかね。
いくらですかね、もうちょっと入場料まで私も勉強してないですけど、
まあでも1000いくらぐらいじゃないですかね。
まあそんなもんでしょ。
そんなもんでしょ、大体。
駅は今度できるんでしょ。
うん、できるみたいですね。
レストランもあるわけですかね。
レストランあるでしょ。
で、なんか、列車のなんかあれも、その、引き込み線かなんか使ってあれやるんでしょ。
そうです。
あの、運転をね。
だから実際に、あの、要するに胴体保存のやつが入れ替えとかするみたいなんで。だから、まあ、生きた、まあ、まあ、もちろん、あの、ね、埼玉の鉄泊だって繋がっちゃうけど、で、まあまあ、これもなかなかなもんですよ。僕はあのそのね、梅小路のあの最後はね、まああの、なんすか、あの閉館になる前に行けたんで、まああの、まあ非常にこう、あの、枯れた感じの、ものでしたけど、で、それが、まあ、いよいよこの新しくなって、ね、もう本当に今ね、行きたくて、うずうずしてるんですけどもね。
埼玉の鉄泊も、今ちょっと改造してるんですよね。
あそこもだって俺、ね、あの、定期的に入れ替えるじゃないですか、あの展示物を。やっぱりそんでもそうしょっちゅういけないもんな。もう
ね、でも本当最初の頃は行った時ですね、開館当時に、鉄道のシミュレーターがやっぱこういっぱい並んでるから諦めたんですけど、落ち着いてきたらね、結構その、あれでいろんな鉄道
シミュレーター、そんなあの良い子が楽しむシミュレーターをいい大人になってまだ並んでまでやろうとする、
もう大人しかいなかったです
よ。あ、そうですか。
で、しかもあれですよ、あの、あの師匠の真船監督と言ってですね、
真船監督、ね、いいじいさんじゃないですか。そう
そう、真船監督に、写真撮ってくださいって言って頼んで、何カットも撮ってもらいました。
まあ、まあ、多分ね、相当嬉しそうな表情で撮れてるでしょうけどね。QIC の記念写真とは随分違うでしょうけどもね。
まあ、全然表情は違うんですよ。
違うでしょうね。確かにあの、京都駅で撮ったあの、103系をバックにした写真もあの、非常に柔和な笑顔でしたからね。
お願いが QIC の収録、緊迫感があるような感じで、ね、映ってしまいますけど。
まあね、本当は行きたいですよね。周りでね、あの、だからこういうので興味あるんだったら、まあ、うちではその、花岡、榎田ぐらいしかいないわけで、なかなかね、あの、 どうなるか。
深いんですけどね、鉄道ってね。知ったら知るほどなんかで楽しいんですけどね。
一つ一つがね、こう、面白い。掘り下げる、なんかね、掘り下げるとオタクって思われるといかんのですよ。うん、違うんですよ、うん。これ学問なんですよ、うん、鉄道は、うん。学問であり哲学ですね。
そうそうそう。
ねえ、どうですか、これだけ熱く語る我々を見て、キラウエユコさん。
いやー、わからんですね。
あ、そうですか。ねえ。これ、今後の九州の鉄道事情はどうなっていくかとか、こう、うん、なんかいろんな不安とか心配とか夢とかっていうのはあるでしょう。
いや、夢？
例えば長崎新幹線に国が予算をドンとつけてしまった、うんうんうん、さあどうなるんだ、うん、ね、長崎から、うん、ね、あれどこだっけ、武雄温泉だっけ、うんうんうん、長崎から武雄温泉までですよ、うん、新幹線、わ、うんうん、かります、うん、意味わかる、長崎駅から、うん、武雄温泉までが新幹線、うん、武雄温泉から新鳥栖まで在来線、うんうん、だから、うん、博多から長崎に行くときに、うん、博多から新幹線乗って、うん、新鳥栖で降りて、うん、新鳥栖でリレー特急に乗り換えて、うん、武雄温泉まで行って、うん、武雄温泉で新幹線に乗り換えなきゃいけなくなるんですよ、うん、これから今までね、
うん、あれだったもんね、
なんだっけ、カモメとか、うんうん、ね、あれで行けたのが、
うん、
ね、
なんで行けもんだったんですか。
だから国が予算つけちゃうんだよ。うん、つけて、予算つけて、うん、ね、長崎から武雄温泉までは新幹線作りますと。うん、ね、新幹線だってあれですよ、偽新幹線だから。うんうん、で、本当はそこを、ね、フリーゲージトレインっていう、うん、その線路の幅がこう、動くやつ、うん。新幹線の線路の幅でも OK だし、うんうん、在来線の線路の幅でも走れますっていう新幹線を一生懸命作ってて、うん、そこの小川の手前のなんだっけ、あそこ、
熊本車両センターですかね。
あそこにデーンって置いてあるじゃないですか。うんうん、ね。FGT って書いてある、うんうん。フリーゲージトレインってかっこいい新幹線。うんうん、あれが実用耐久試験をやってたら、うんうん、やっぱりダメで。うん耐久性がちょっと心配になっちゃって、で、間に合わなくなっちゃって、ね。で、それで、長崎県を早く作れ、早く作れ、新幹線早くしてくれよって言ってるんだけど、ね。途中に何県がありますか、
うん、どこだろう、長崎。
福岡と。
佐賀です
ね。佐賀県でしょ、佐賀県は、俺関係ねえもん。新幹線できたって通過されちゃうもん。だから、新幹線できたら、金出さなきゃいけないけど、3割負担なんて、やだもんっつって、うん、新幹線にゴーサイン出さなかったんで、うん、だから新都市と、うん、ね、武雄温泉の間は在来線なわけ、うんうん、で、そんなことが起きてんですよ皆さん、うん、ね、JR 九州一部上場じゃない、上場するような場合じゃないです、実は。JR 九州って年間140億円の赤字を出してるんですよ、うん、140億円だっけ、うん、ぐらいですよね、鉄道事業で、うん、で、ところがJR 九州黒字なんですよ。
うん、何の事業で
不動産。
そうそうそう。
どこにあるんですか、不動
産。そこら辺にいっぱいできとるやないの、今 JR 九州の高級マンションが。
へ
ぇー。え ?MJR って言うのね。MJR。
そうそうそう。
MJR よ、この辺りの。あれ。
よく隣、作ってますもんね。
あれと。
事務所でしょ、
あれと博多駅とか大分駅とか鹿児島駅に何があるね、
そうそうそうそう、熊本駅にできるやつですよ。
あ、何でしたっけ、
あ
ビルでしょ、
ビルっていうか、まあデパートが
何でしたっけ、
できるですたい、
何でしたっけ、なんていう名前でしたっけ、
なんとかっちゅうとかできるですたい、それソギャントで儲けおるです、
うん、そうそう、
あと玉野でトマトば作りおるですもんね、で、
なるほどね、
鉄道以外ですごい、うんうん、でじゃあ鉄道でね、赤字が出てるから、うん、とにかく赤字抑えなきゃいけないって言うんで、うん、JR 九州の主な駅以外のほとんどの駅は全部無人になる、うん、だから新しくできた西熊本駅、うん、無人です、うん、ね、ね、で他の田舎の駅なんてみんな無人、うん、ね、でそこへ来て日本の新幹線史上初、
う
ん、ね、新玉名駅無人、
うん、
ねホームに人がいなくなるわけですよ。うん、ね。で、どこに、それぐらい、こう、まあ、ある種のリストラを徹底してやってて、うんうん、で、だから、ね、ここで災害の話に持っていくんですけど、うんうん、ね、宝庇本線作るんですかね、うんうん。僕はもうやんないんじゃないかという。
なんかそんな気がする。
作る？
包囲線はあの崖崩れで阿蘇大橋のところで縦野で切れちゃってるでしょ。
そこをまた復旧させるかってことですか
ね、うん、だからうちの町からこっち、うん、ね、縦野までは来てないわ、縦野、うん、ね、まあ肥後大瀬で止まっちゃってるんですよ、うん、ね、その間の線路を作る、なんとかしますよっては言ってるけど、うんうん、でもいつできるかどうかな、なるかなとかって言ってて、うん、何一つもう半年経ってもプランが出てこない、うん、道路の方は国土交通省が、よもこっちに作りますよ、橋もこっちに作りますよっつってどんどんやってるけど、 JRTC 全く動きがないのは、だってあれ作ったって赤字だし、うん、ね、でそこへ来てまたなんか災害が起きたら、あそこしょっちゅう壊れるわけだから、うん、だって何年かおきに、
そうですもん、ね、
ね、壊れてるでしょ、うん、で、かたや南阿蘇鉄道は国が金出して何とかしますって言ってから治るみたいだけど、うん、その JR 九州さん儲かってるから自分たちで何とかしてよっていうふうに国が言ってる、うん、で JR 九州は儲かってないよと、鉄道ではっていう、ね、でそういうようなところから、ね、あの鉄道というものをね、この車両とか線路とか駅とかだけを見るんじゃなくて、いろんな角度で見ていくと日本の政治とか文化とかが実は見えていくんですよ。でさらにですね、もうね、今日熱く語ってますね私。でさらに言うと、日本人は時間に正確じゃないですか、ね、割かし5分遅れたら結構カリカリしますよ。他の国行って5分ぐらいなんて誤差のうちにも入らないですよね。それがなぜ定時制がそこまで守られるようになったかというと、日本の鉄道が定時制を徹底的に守ってきたからなんですよ。そのせいできちんと時間に守る、まあ、あの時間通りに駅に行かないと乗り遅れるわけ、うん、基本、うん、であるから、そこにその日本人の時間に対する厳しさが備わっていったっていうのが、文化として鉄道がどう日本人にこう役立ってきたかっていうのが実はあるんですよ。でそういったところとかを考えると、鉄道博物館に行くとね、いろんなことがこう、まあ、胸の中をこう巨大していくわけですよ。わかるか、分かってないみたいですね。という、ことでございまして、だから今実は九州の鉄道、大変な今変革期を迎えてるんですよ。ね、あの何でもかんでもあの M 東下デザインの、ね、車両でかっこよくなりましたって言って騒いでる場合じゃなくてですね、あの実は鉄道事業全然儲かって、七つ星がどうしたって話なんですよ実は。だから、あのだから北海道なんかは JR 北海道なんてのは、むしろあの実直に鉄道だけやってるもんだからあんなダメになっちゃってて、
で今 JR どこが一番儲かってるんですか。
どこなの。東海、東海でしょうね、東海道新幹線で儲かってる。
新幹線で東日本と思われるけど、東日本はね、ちょっとあの
東北とか、東北のローカル線があるから、赤字ですよ、
東海が儲か
って。東海はだってもうドル箱だから、うん、あそこはもう
一番だからね、儲かってるところを持ってるんですからね。
金のなる木を持ってる路線ですよ。西日本はそこまでないだろうしね、四国は全然だしね、九州は単に商売上手っていうだけ、貨物はまた話しますけどね、まあまあそういうね。
でもそれ全部違う会社なんでしょ。
JR グループですけどね、
グループだけど基本違うんですよ。
それ別です。別です。だから元々だから国が株を持ってて、でそれでまあやってたのが、まあ例えば JR 九州の場合はもう会社としてもう独り立ちできるから、まああの公開するというまあことですわね。
じゃあ JR 九州がいっぱい土地は持ってるってことですか。
いっぱい土地を持ってる。
そういうので
儲けてるって。まあ有効に活用してるという。
だから。JR 東日本だって東海だって持ってるとは思うんですけど、あ
の土地は持ってるさ、線路全部自分のところの土地だもん
ね。だけどそこにマンション建てたりとかしてるわけじゃあんまなくて、要は JR 九州がそこがうまいだけですよ、
だからね、沿線の活用じゃないんだよね、あの例えば田舎に町を作ろうってなことはしてないわけ、昔の私鉄なんかはそういうことやってきたわけ、それはあの JR 九州の場合はあのターミナル駅とか、その乗降客の多いところだけをさらに膨らませてるだけ、なんかそれがまたうまいんで効率がいいんだよね、やり方としてはね、まあまあどうなるでしょうかね、お金の話になったらちょっと食いつきましたね、
あのそれまでね後ろにのけぞったのが前のめになりました、ね、
前のめきらびやかな声が近くなってきた時があの興味がある時です、声が遠い時はあ慣れてるなっていうあのリスナーの方も多分お分かりだと思います、ということでございまして、ちょっと長く喋りましたね、ということでございまして、 まあ、15、16とリレーフォーライフ2016ということで、熊本市中央区白川公園におきまして、まあ、いろいろとこうやっているわけで、この番組がアップされてる頃にはもう終わってるわけでありますけど、果たしてね、オールナイトトークは私ちゃんとやれたんでしょうかどうなんでしょうか。午前1時ぐらい、15日明けまして16日の午前1時ですね、だから15日の25時ぐらいに、イペリット上田くん登場
で、何時に登場ですか。
夜中の1時、ぐらいで、
で
で、イペリット上田の軽妙洒脱なトークがね、どんな風になるのか、僕がその間はアシスタントに回ろうかなと思ってまして、でアシスタントにというか、スタジオに入ってる作家になろうかなと、で指示を出しながらこう、徹底的に俺の仕込みのハガキをバンバン書こうかなと思ってでそういうのもね、まあ、流しませんけどね、流しませんけど、現場に来れば聞けたんですけどね、ということで、どんななってるんでしょうか。うん、さあ、ね、もうなんだかんだで10月も真ん中、ね、今年もあと残すところ2月と半分、はようございますな、あっという間にイクくるが来るわけでございます。なんかね、2016年、本当に今年というか今度のイクくるってどうなるんですかね、今度の、なんですか、東日本大震災があった年は割と地味めに振り返ろうってことで、地味なイクルをやったですよ。まあちょっと今回はちょっとその逆手に取ろうかなと思って、いやいや、もうにぎやかにやってるかなと。なんかね、ここはほら騒いでないでしょ、住宅街で、そんなに広いところでもないんで、前はほら敷地が広かったからよかったけど、今度は密集してるから、だからどっかね、大声出しても怒られないようなところで。
別に大声出す必要あるんです
か。大声出したいの、ね、俺が、わーってなんかもう、もう笑いの渦をね、もうもう徹底的に笑わせるやつをこうやってみたらどうかなと思っておりまして、まあ木田上優子の、漫談小粋なね、アメリカンジョークを、漫談とかを
スタンダードコメディ
を
ね、
いいですね、でこうボルジア姉妹で、ちょっとこうね、海原大浜、古いね沙織しおり古くはないだろ、沙織しおりは。そんなに
沙織しおりって
今もいるでしょ、いないの。
誰
ということで、また来週ですお相手は江戸木田新右衛門と
花岡山花岡と
木田英子でした。
また来週、ごきげんよう、さようなら。